第七章第二節円教寺から清水寺兵庫県へ。25日、以前とは違い船揺れの記憶に悩まされることもなく、畳の上で一夜をゆっくりと休み疲れを取った一行、今は半月ばかりも行動を共にしていた千金丸の人々への後ろ髪を引かれる思いも癒え、心改まった新たな旅へ。宿前にて義右衛門が皆へ伝えるところ、これより揖保川を渡って東へと向かい、西国33章第27番札所の諸社寺円教寺へ詣で、これより姫路へ出てコンピラへの船の出発点となった高砂へと向かい、曽根天満宮へ参拝するという。こうして宿を後にした一行、歩き出してすぐに揖保川に出るから、菜の花が咲き木を包みを下り渡し場へ。そこで一人当たり八文の船渡し賃を払い、東岸へ渡る。それより田園地帯を西へ伸びる道をたどるが、しばらく進むと島のように小さな山がポツポツと現れ、その奥、標高200メートルほどの山連なる地帯へと入っていく。道は山あいの谷淵に入り、うねり出すが、あがいくやりはさほどない。一山越えて東側へ出ると、南北に流れる川に出くわす。この川、北にそびえる諸社山の西と東の麓を取り囲むよう別々に流れてきたものが、彼らの出くわした左手わずか先の川上で合流してきたもの。それより一方、左へ折れてその川上へと向かい、合流点をしばらく先へ歩いたところから、右へ折れて川を渡り、諸社山の南の麓へ。ほどなく西坂本村へ入った一方、つげや四字太夫という茶店ののれんをくぐる。そこにて義右衛門、ごめんくだせ、昼にはまだ早い時刻であるから店の者は奥へ引っ込んでいる様子。何度か呼ぶうちにはそれを聞きつけて、奥の暗がりより婆様が体を左右に揺すり、手もみしながら小走りに出てくる。なんと元気なと思いつつ、義右衛門、諸所寺へ目へってからここで飯食わせてほしいだが、すまねえが荷を預かってはもらえねえだか。諸所山へ詣でるには300メートル以上も登らねばならぬ。義右衛門、出立前に宿の者からこの柘植屋で昼飯とすれば、荷を預かってくれるから絡みで諸所山へ登れますぞなどと聞いてきたのであろう。そうしたことでその婆様、愛想よく義右衛門の申し出を迎え入れる。店奥の粗末な板張りのついたてで仕切られた腰掛けの上、皆荷を下ろしてひとまとめにし、ではもう出てきますで、よろしゅうお頼み申します。へいへい、ゆるりと休まず登りなされよ。婆様、親切にも足を痛めぬよう口添えしてくれる。諸社山の円教寺へ登る参道は6つある。彼らはそれらのうち西坂参道と呼ばれる道をたどる。それは諸社山南側の麓にある日吉神社と観音寺、安養寺を起点とし、 中腹まで北へ続く尾根伝いの一気の上りが待ち構える参道。はあ、こりゃ茶店の婆様が言った通り、ゆっくり登らにゃ行き着かぬわ。船の長旅ですっかり足がないちょるわ。ああしんど。みなみな悪戦苦闘。なれど婆様の言った通り、ゆっくりだが休まずに上がり続けることで、なんとか標高200メートルを超えるあたりまでやってくる。ここからは道が北東へと向きを変え、傾斜も弱まる。しばらく上がるうち、あれは大きな町だな、ね、と若い衆が言うところ、家右衛門、あれは姫路の五条家じゃ。右手後方の樹林を縫い、姫路の町並みが見え隠れしている。やがて山上の境内近くまで来た一方、ここに江戸時代初期に建てられたという瓦葺きの簡素な仁王門が待ち構えていた。この寺、諸社山延教寺といい、西国33所第27番札所。天台宗にて本尊は如意輪観世音菩薩。創建は弘保3年、966年、聖空上人を伝える。石段を上がり、仁王門をくぐった一方、寿病院を越え、やがて歩む先に本堂の万二殿が見えてくる。おお、なんと立派な構えのお堂じゃ。家門が見上げるその本堂、崖に持たせかけて建てられた掛け造り、舞台造りによる巨大な建物。屋根と抜きを入れた柱組の上に、床を支える徳美が上下に見事に立ち並び、堂々たる姿を表している。一行のとどまる万二殿へ上がる石段下に、大阪あたりの大棚の甲冑であろうか、寺僧が直々に出張って寺の由緒を話す一行がいるから、一同遠巻きにその話を共聞きする。この寺を改ざんなされたのは聖空上人。そのお方は京にお生まれなされ、幼き頃より法華経を講読し、仏道を志しましたがな、二親がそれを許さず、36にして出家がかなったと言われます。その後、西海道の霧島山、瀬振山などで修行を続けておられましたがな、その頃より、音丸、若丸という二人の童子が現れ、付き添うようになりました。しかし、この者たちは不動明王と毘沙門天の化身であったそうで、それ以後、聖空上人を守護しておられたと言われます。その聖空上人、ある時、五色の雲に導かれ、東へと向かわれ、諸社山に至られたそうです。そこに天人が拝する桜木あるを知り、根付くままの幹へ如意輪観世音菩薩の像を彫り、本尊とされたのがこの万二殿。その造りは本尊の桜木のあった山の斜面に、掛け造りをもって堂を成したるもの。天禄元年、970年、と申しますから、天保の今より遡ること868年前のこと。さて、先にも申しました通り、この寺の本堂を万二殿と申しますが、その万二とは、竜王の脳中より現れた宝珠のこと。 それを得ますれば願いが思いのままに叶うと申しましてな。マニホーデンといえば、弥勒の住む浄土、その塗塑殿にあるマニ樹で作られた荘厳な宮殿のこと。まだ自相の話は続いているが、一行はその場から離れて石段を上がり、本堂へ参拝。なお、このマニ殿には、本尊の如意輪観世音菩薩のほか、四方を守護する時刻殿、増長殿、宝木殿、多聞殿、よりなる四天王像も安置されるが、いずれも秘仏であるから彼らが目にすることはできなかったものと思われる。それより僧たちの修行の場である大講堂へと向かう一方、西の奥へと進むと、広き平地現れ、そこに大講堂、上行堂、直堂の三堂が、この字形に立ち並び、横には土塀に囲まれた姫路城主本岳の墓所もある。どれも立派な建物だなや。半蔵が言う通り、向かって右側の大講堂は二層の瓦葺きにて、家もや造りの堂々とした建物。火山法王の直眼により、寛和2年、986年に創建。元徳3年、1331年に焼失するも、時を置かず古式のままに再建されたことで、いかにも長き日々を過ぎてきた不動の風格が漂う。さらに左隣に軒を連ねる、僧が寝食をなす直堂も、瓦葺き二層の胸長き堂々たる建物。これ、古くは後白河法皇の直眼により、昭和4年、1174年に創建されたもの。しかし大講堂とともに、元徳3年に焼失し、再建が図られたが未完のままに長く放置。よって完成したのは昭和38年の解体修理の時というから、天保9年1838年に旅する彼らは未完の建物を目にしていたことになる。その左手、上行三昧の道場とする上行堂は、瓦葺きの平屋ではあるが、北側に学舎が付属し、向かい合う大講堂に安置された釈迦三尊像の仏たち、本尊、釈迦如来、脇寺、文殊菩薩、普賢菩薩、へ武学を奉納するためのものという。なお、この上行堂も他と同じく焼失しているが、大講堂とともに時を経ずして再建されたと伝える。一行、それより、直行裏手をさらに奥へと進み、聖空聖人を祀る開山堂へ。この堂は、屋根の頂きより、隅の胸が四方へ下り、見事な姿じゃのう。家門が言い表したように、この堂、宝行造りと呼ばれる四方の隅胸が、屋根の中心に集まる金星の取れた美しき屋根型を持ち、瓦葺きにて頂上に天じまいの宝珠が上がる。創建は寛弘4年1007年だが、ここも焼失しており、寛文11年1671年に再建されたもの。一度堂前にて参拝を済ませ、引き下がるところ、脇で軒下を見上げるご老人がいるから、家もそれにつられて体を翻して見やれば、あれは邪気かえ？家も言うところ、ご老人答えて、いいえ、あれは力士であるそうな。この堂の三隅に掘られてありましてな。 屋根を支えておる力士ということで、おお、見事な彫り物で、播磨生まれの左甚五郎ですわ。俺、日光東照宮の眠り猫、京都知恩院のうぐいす張り、それに江戸寛永寺の登り湯などおられました。家も見たことはなけれど、話には聞いているから驚くことしきり。それを聞きつけ、みなみな堂の軒下を仰ぎ見る。どうやらそのご老人、元大工の棟梁らしく、隠居の身にて勝手気ままに諸国の寺社をめぐり、彫り物を訪ね歩くことを楽しみとしているらしい。彫り物を見ていますとな、古き作り手の思いが直に伝わってきますのや、ははは。そういうところへ、開山堂の右脇の建物の前あたりにいた半蔵が、伊右衛門へ、この堂は何だべ？と声をかけてくるから、口ごもる伊右衛門を見てご老人。そりゃ、ご報道じゃ。聖空上人を守護されていた、乙丸と若丸と言いなさる老寺を祀る堂で、一段の鎮守をなす堂ですわ。そういえば、聖空上人はな、ここより一里ばかり北へ入った谷間に弥勒寺というお寺を建てなはり、98まで長生きされたとな。わしもあやかりたいものよ、ははは。そう言い終えると、ご老人、スタスタとその場を離れてゆく。さて、一行も元来た道をたどり、木戸へ着く。しばらくして、諸社山ふもとの茶屋、つげ屋へ戻り着いた一行。先のばあ様がのれん越しに出迎え、大変な登りでござりましたじゃろ。へえへえ、奥でお休みなされて。この時の昼飯代は80文。久しぶりにしっかりとした飯物の昼食にありつけると、皆顔をほころばせている。一汁二菜ほどの飯ではあったが、それが残り少なくなった頃、ばあ様が土瓶で替えの茶を運び来て、客が途切れたのを幸いに、どっかと縁台に腰をかけ、皆に茶を振る舞う。お山の歌塚は見てきなされたか？歌塚？開山堂の奥にあったかな。昔、上等門院藩の女衆の一行が聖空上人に教えを請おうと、この山へ登られはったと。ところがあってはくれぬ。そこで一行の中におった泉の式部藩がな、暗きより暗き道にぞいじぬべき、遥かに照らせ山の葉の月、と歌を読み残して立ち去るところ、それを伝え聞いた商人、その歌に感じ、すぐさまに、日は入りて月まだいでぬ黄昏に、掲げて照らす糊の灯火、と返し歌を読んで呼び戻しなはり、迷い深き女人のこととて、求めに応じて年頃に仏法をおときなされたということでな、その紫式部藩の歌塚というものが残されておりますのや。ほう、そうした旧跡もあったべか。歌好きの義援も残念には思ったが、ここでこうして茶店のばあ様から聞けたことに感謝。と同時に、我らが在所へ残した女房たちへも、この諸社山へも出た、糊の灯火が届かんことを祈る義援も。さて、茶店のばあ様へ世話になった礼を述べ、次なる曽根天満宮へと旅立つ一行。それより南東へ向かう道を50丁 約 5.5 キロメートルばかり歩み、姫路15万石の御城下へ入る。ここの姫路城、五層七階にして翼を広げて飛び立たんとする白鷺の姿を思い起こさせることから、白鷺城の異名を持つほどの美しき城。一行は城下へ入る手前からその勇姿を前を見つめる目に収めていたが、今はそれが左手の間近に来ている。はあ、白壁の美しき城じゃな。名古屋城も姿良きお城じゃったが、ここには戦を感じさせぬ優雅さがあるだ。利右衛門がそういうところ、半蔵が、この城のとこにはな、姫山と鷺山という並び立つ丘があってな、それが蚕の眉に見えるだと。だもんで蚕のことを言う姫路の土地の名が残っただと。それ聞いて義援は、どこで仕入れたか、たまげたなや、本名名誉様は物知りになっていくだな。どうやら繁盛、前日の宿あたりで隠居のじい様と仲良くなり、その話を小耳に挟んだらしい。村にいれば当たり前の男ではあるが、旅に出てみるとまるで違って見えるから不思議なもの。おめえ様は戦国の世なれば、
突破衆、
忍びの者として大名にも使えられるなや、たまげた、たまげた。その姫路城を背にし、さらに東南へと進む一行。やがて川を渡り、田園地帯から小高き山に挟まれた地帯へ入るが、それを抜けたあたりで家も、こんぴらへ向かうときに船でした、高砂に入ったが、この先しばらく行けあよう、千金丸の文吉殿へもう一度会えるだがな。室津で別れたのは昨日のことであるが、数十年を隔てたような何とも懐かしさがこみ上げてくるから不思議。その思い、浦島太郎の気持ちやら。さて一同、その山の切れ目あたりを右へと曲がり、南へ向かって曽根天満宮へ。御門をくぐり、境内へと入って社殿に参拝。この神社、社殿によると、菅原の道真公が、延喜元年、901年に、筑紫の太宰府へ左遷される折、伊保港に船をつけさせ、この地の西方の日笠山に登られ、我に罪なくは栄えよ、と念じて、松を植えられたところと伝えられ、それが霊松、曽根の松と呼ばれ、現在までもその初代の松の幹が保存されている。社殿は四男の厚重公がこの地に建て、父の御霊をお祭りしたのに始まるという。彼らはすでに大阪の天満宮、京の北の天満宮、そして長岡天満宮へともう出ている。そうしたことであるから、道真公、太宰府へ流されるときに長岡天満宮へ立ち寄られておられるだが、ここへもお寄りになられとるだか、都離れるにどげにつらかったかな。彼らの時代から900年以上も前のことではある。しかし今彼らは道真公が手向けられた松の、当時に至るも保管されてきた巨木に成長し、朽ち果てた幹を目の当たりにしているのであるから、時を超えた思いを監督することしきり。思えば彼らの自社詣の意味がそのことにより浮き彫りにされてくる。それは自社巡りを通し、いにしえの自責へ直接に触れることにより、意識において時空を超越。通常なれば、入ることがはばかられる神仏の世界へ近づき、 深き祈りを捧げんとする行為に他ならない。神を知ること、それはすなわち我を知ることにして、人が祈り捧げる悲願の本質が何たるかを問い返すもの。曽根の松、そこに映し出されている彼らの意識は、今、神仏の根源的な世界へ近づく方法を可能ならしめ、深淵なる人の意識を鏡のごとくに映し出そうとしている。さて一行、曽根天満宮を後にし、南東へ少しばかり進み、伊保崎へ。道中記では、この日の宿を大崎村と記しているが、それ、伊保崎村の引き伝えの当て字なるや。25日、一つ泊まり、弁当付き、200文。大崎、かっこ伊保崎村、恵比寿屋、彦左衛門。通算日数70日目。歩行距離41キロ。累計2421キロ。使用金額288文。累計3万376文。26日。この高砂には、石の宝殿と呼ばれる世にも珍しき祈願がある。彼らはそれを見た後、天の橋立のある北陸の宮津へ向かうルートを取り、残された西国三十三所の札所寺を巡る。何よ、石の宝殿たら、あそこに見える丘にあるだか？この朝、宿前で若い衆がこれから向かう石の宝殿の場所を聞き、あまりの近さに驚く。無理もない。昨日は十里以上の長旅。曽根天満宮に着いた頃に日没を迎え、宿入りしたのは薄暗き時。皆、船旅の後の長き勝ち歩き、徒歩であったから、疲れ果て、翌日の巡りどころなど話題にすることもなかったのである。それが今朝、朝日の中で景色を眺めんとすれば、まず向かうところが間近な丘というから、若い衆、少々拍子抜けした感を抱いたまでのこと。さて、一行、北に見える丘へと向かうが、その祈願は大志子神社に祀られている。社殿には、天津神より使命を受けた大穴鞭の御事、大国主の御事と、筑名比古名の御事が国土を鎮めるために、出雲、かっこ島根県より、ここ播磨へと来て宮殿を作らんとする。しかし、岩を掘りて一夜のうちに形をなすが、そこで播磨の地主神の反乱が起き、鎮圧するために造営が滞り、放置されたとの伝承が残されている。鳥居をくぐり、長き石段を踏み上がる一方、上に出たれば拝殿があり、その奥へと進み行くと、簡素な小さな遥拝施設が立つすぐ後ろに、石切り場でもあるかのような垂直に伸びる巨大な岩面が現れる。それ、大志子神社の御神体にして、高さ 7.8 メートル、幅 6.3 メートルの拡柱の巨岩。おお、なんという大きな岩じゃ。しかも下は池、浮石のように見えるだ。なんとも不思議。しめ縄を張り渡したその巨岩、下端が一様に深くえぐれているから、見下げる彼らの目にはそのえぐりが見えず、まるで水面に浮いているような錯覚に陥る。 周りをめぐれば幅広き縦の溝彫りや、また作り出されたような突起もある。一通り巨岩をめぐると、その脇に丘の頂上へ向かうのであろうか、岩を削り出して造作した石段があるからそれを踏み上がる。その石段を見て半蔵。この丘は全部一枚岩でできとるだか？さらに上がっていくと、右脇に御神体の巨岩が見下ろせ、その全体像が姿を現してくる。ほう、岩山を削り、あの石の宝殿を作り出しただか、まこと神の技でなければできはせん、と驚き入る一行。やがて頂上へ上がり着いた一行。ああ、眺めよきところじゃ。高砂の町並みから播磨灘までも一望できるわ。頂上は巨大な一枚岩が露出したところ。妨げる立ち木がないから視界は良好。みなみな思い思いの場所へ散って眺望を楽しむ。さて、しばらくして北側のふもとへ降りてきた一行。それより26番一乗寺を目指し、東北東への道を歩み出している。周囲は田園地帯。しばらくして道は北北東へと曲がり込んでいく。この辺り、あちらこちらに大小のため池が見え、そうしたところに春の野花など咲き、一行の心を和ませる。進むうちには正面の山並みがどんどんと近づいてくるが、そこへ入ると谷間に沿い道は北北西へと向きを変える。歩むほどに谷幅が狭まり、その奥で道は二手に分かれるが、彼らは右の谷筋へ伸びる道をたどる。分かれ道までは人家が点々とあった。しかし、今はそれも耐え、心細くなるような山中の道が続く。1キロメートルばかりも進んだところ、右手に建物が見えてくる。あれが寺であろうか。おう、ホッケ寺だで。そこはホッケ山一乗寺といわれる天台宗の寺。本尊に、聖観世音菩薩を祭り、西国三十三所第26番の札所。会期はこれまでもたびたび耳にする、天竺、インドから来た、法道仙人と言われるが、一行が入った三門なき境内の入り口のところに、大勢の参詣者を集めて、寺方の者が遊書など話している様子。皆、良きところへ出くわしたと、ぞろぞろと人並みの後ろへつき、そのままに耳を傾ける。この寺を開かれた法道仙人というお方は、紫雲に乗り、天竺より唐の国、百済を経て、日本へ飛び来てこの地に八葉蓮華の姿を映し出す霊山を見て降り立ったと言われます。それゆえこの地を法華経の聖地として法華山と号したということですが、その法道仙人空を飛び、また飛発の方と申しまして、鉄鉢を飛ばす術を収め、富裕な家から汽車、寺社への寄進を甲など優れた神通力をお持ちでしたから、都にもその名が聞こえておりました。そうしたことで光徳天皇が病気になられた折、宮中へと招かれ、七日にわたりご病気本復を祈願する家事を行いまするが、それにより天皇のご病気が全快。 その功によりまして、伽藍建立の直眼下り、白痴元年、650年と申しますから、天保の今より1188年前になりますか。この法華山へ天皇の行幸ありて、一乗寺の直学を賜り、寺が創建されたと伝えられておりまする。へえ、鉢を自在に飛ばすことができただか。半蔵、そうした話には目がないから、天狗様と同じに今にも鉄鉢の飛んでくるのが見えそうな面持ち。一通り聞き終えたところでその場を離れた一方、境内の先にある石段へと向かう。一つ、二つ、石段が長いから何段あるかと声を出して踏み上がる調子を取り出す若い衆。七十四、七十五、七十六。はあ、まだ先にも石段があるだか。ここ、急な石段が途切れ途切れに三箇所あるが、若い衆が数え上がったのはその一つ目。左手に聖武天皇の直眼により創建されたという上行堂が立つが、それ明治元年に二度目の再建がなされているから、彼らの目にしたのは一時代前の初代再建時の堂。その上行堂を見下ろしつつ、次の石段を踏み上がる一行。どうやら今度は36段らしいが、さっきと同じ左手に、こりゃ凛とした佇まいの三重の塔だなや、第五次の五重の塔も立派なものじゃったが、それに劣らぬほど。伊右衛門が目にするその三重の塔、昭和元年1171年に建立されたという古き塔。軒深く、一層、二層、三層と、四辺がわずかに反り上がる瓦吹きの屋根が、実寸において絶妙の間を持ちて縮小されていく、いにしえの匠の技。それ、天空にそびえ立つ視覚的な増幅をもたらし、虚空に凛とした佇まいを醸し出す。だが、本当に芸音の心を打ったのは、次の石段へ足を踏み入れてからのことである。上がるほどに一層、二層と塔の屋根が眼下へと移り、やがては頂部の総輪際の水平なる目線の位置にて見え始める。塔を仰ぎ見ることはあっても、見下ろすなど普段はかなわぬこと。それが今、登りゆく石段後方の造形として現れ始めているのであるから、皆々胸内にある種の感動が呼び起こされている。クリン、水煙、竜舎、宝珠。順次、上へと重なり向かう飾りの名は知らねど、塔の形状はしっかりと胸に収めた一行。そうした中に、比叡山の根本中堂より先で見た総輪塔を思い出す者がいた。あんな池右衛門が乗ってるだな。塔の先端だけを建立した総輪塔を間近に見て、大きさを体感している一行であるから、それを山荘の上に引き上げて築く匠の技に、改めて驚嘆することしきり。後ろを振り返りつつ、最後の石段を踏み、本堂の大比較へ。その本堂、舞台作りにして、四十九段の石段の上に覆いかぶさるような位置に建てられている。大比較の変額は、石段を上がりくる堂の正面、南側の軒下にかけられている。通常なら、その下が堂への入り口となるところ、ここは斜面に掛け作り、舞台作りをもって建てられているから、石段を上がりついたところは床下の柱組みにあたり、その入り口は二階に見えるのみ。そうしたことで、堂内の入り口をなす二階へ行くには、建物をぐるっと巡り、 斜面の高みに位置する北側の胴裏へ出て、そこから巡り園を伝って、再び南側辺学下の入り口へ向かわなければならない。それゆえ一行は右手へと回り込み裏へ向かうが、その途中の右手に寛永6年1629年建立という瓦葺き入り小屋造りの鐘楼が設けられている。下が袴のようにすす広がりに板張りされておるだが、あの下のとこから入って二階へ上がって鐘をつくだかな。あの音を聞いてみてえなや。半蔵、その盆鐘の音が向かいの山へ響き渡る様を聞きたき様子。それより胴裏へと回ると、そこは広場。周囲を見渡すと、右手奥の高みに、小道、御法道、など見える。おう。道に入るにゃ、こっちから上がるだ。道裏に設けられた上がりから入り、巡り園を伝ってぐるりと辺がかかる南側へと向かうと、そこは石段を上がりきて見た時の二階のように見えていた舞台作りの木組みの上、そしてそこが道内への入り口となっている。この道、先にも出た諸社山円教寺に代々の墓を築く姫路藩主本田忠政により寛永5年1628年に再建されたもの。薄暗き道内の外陣へ出ると内陣との境に格子の障壁による敷地があり、閉ざされた重苦しき緊張感が漂う。そしてさらに奥の暗さを増す内陣に本尊の道造り聖観世音菩薩が祀られている。この本尊、法道仙人がインドから携えてきたものと伝えられ、秘仏のこととて彼らは目にすることができなかった。さて、本堂の大比較にて参拝を済ませた一方、道裏の広場へと出る。北側の高き場所に小さき書道が点在するが、これらはいずれも古きもので、御法堂は鎌倉時代後期に、また左手の妙見堂と弁天堂は室町時代に建立されたもの。一行それより奥の院へと向かう。下へ木立の間を進み行くと石段が現れる。はじめは緩やかな傾斜、しかしその奥には短いが急傾斜の石段が待ち構えている。上がり終えるとそこが法道仙人を祀る開山堂。その建物は瓦葺きにて、隅棟が頂部から一気に四方へ下る宝行造りの堂。扉は閉じられているから、その外より参拝を済ませるが、そこで半蔵。鉄鉢も祀られておるだかな。と、法道仙人の神通力で空飛ぶという鉄鉢を、半蔵一目なりとも見たき様子。なお、この寺に三門なきは、創建当時の一乗寺が、ここより北の笠松山南麓の古ぼっけなる地にあったことにより、そこを境内の入り口と考えてのことか。こうして、法華山一乗寺への参拝を終えた一行、寺の前にて持参した弁当を広げ、昼食をとる。それより、明日もう出る清水寺、兵庫県加東郡八代町平木へと向かうため、途中の宿泊地である八代村を目指す。 一乗寺を出て西へ向かう一行。山を降りるまでしばらくうねる道が続くが、ふもとへ出るとそこからは水を落とした田の広がる景観が現れる。道はやがて姫路より東の京を目指す道と合流。右へ折れ、その道へと入る。川を越えて大地へ入り、それを過ぎると流れ広き川が見えてくる。それ加古川にして南へ流れ下り、高砂に出てそこから有馬灘へと注ぐ。彼らの出た加古川口に野村の船渡しがあるから、一人宛て七文を支払って対岸へと渡り、西へわずかばかり進めばそこが八代村。宿は幌屋、日暮れ前に着く。26日、一つ泊まり、弁当付き200文、八代村幌屋、通算日数71日目、歩行距離31キロ、累計2452キロ、使用金額207文、累計3583文。27日、昨日日暮れ前に宿入りできたことで体を休めることのできた一行、船旅からの徒歩の旅への切り替えも無難に切り抜けたようで、今日は皆気力充実の様子。さあ行くだ。伊右衛門の声で元気よく宿前を出発。道は東北へと向かっている。しばらく歩むうちには田園地帯を抜け、山あいの細き谷間の上がり坂が続く。巻き込みはなく急坂もない山に囲まれた淡々とした道だから、皆船旅の思い出やら残してきた在所の者たちの話などしつつ歩んでいる。やがて沼瀬というところを過ぎ、鴨川村へ入ると南の谷筋へ入る道が分かれ、そこに寺へのしるべがあるから右へ折れてその道をたどる。右手に川を見つつ半里ほども進むと、道は山淵を巻き込んで北東へ大きく曲がり出す。そこからしばらく歩いたあたりで、向かいより西国三十三所をめぐり、彼らがこれより向かう清水寺へも出てきたのであろう子連れのご老人がやってくる。その子、年はおびとき前と見えるから5、6歳のかわいい盛り。その二人が近寄ってくるから一度笑顔になりて、こう見つめつつご老人に会釈。するとご老人、振り返って左手の山を指さし、清水寺は、ほれ、あそこ、もうすぐですぞ。泊まりはせぬが、歩みを遅らせつつ親切にも寺の所在を教えてくれた。これはご親切に。と、伊右衛門が言うところ、大抵も会釈しつつ通り過ぎていく。その子が、あまりに可愛いものだから、振り返るものが多かったが、それを感じてか、この方もご老人と繋いだ手をそのままに、半身をひねってこちらを見ている。それが鼻に右手の指を入れたままに振り返っているものだから、一度その無邪気さに笑いが起こる。 やがて寺へ向かう登山道へと入った一行、左右へ折れ曲がる急坂をたどって高さ250メートルほどを上がり、標高500メートルを超えるあたりに築かれた寺へと向かう。だいぶ登り、体に疲れを感じる頃、ふと伊右衛門の脳裏に先の子供の顔が映し出されてくる。長き旅を続けていると見え、衣がかなりくたびれていた。老人とその孫のような子、そうした光景は二親を亡くした子であるに違いない。そう思った瞬間、伊右衛門の意識が苦しいほどに締め付けられてくる。親の亡くなったことなど、まだその意味も分かろうはずがない子、そうした子を連れての息子夫婦の菩提を弔う旅となれば、あのご老人にどれほどの切ない思いが宿っていることか。そこから伊右衛門の意識のうちで、深き自問自答が繰り広げられる。その概略は以下のようなこと。もしあの年寄りの身となれば、神仏にすがり、それに導かれる別世界あるを信じて、我が身をそこへ移し出さねば、現実世界だけでは生きる気概さえ萎え果ててしまうやもしれん。我らとて同じこと。飢饉の中で植えたばかりの種芋さえも盗み食わねば生きてはいけぬ者たちを目にしてきた。他村から入り来る飢餓人のため、かかしを呪符として呪いの人形に仕立てておかねばならぬ総北の世。文化13年1816年、文政5年1822年、天保4年1833年、天保6年1835年、天保7年1836年、天保8年1837年。この年は生涯忘れられぬ。中でも文化13年と文政5年は、村内のほとんどの者が飢餓状態。幼子、年寄りに死にゆく者多く、誰もがいつ種芋の盗っ人型となるかわからぬほどで、そうなっても先には死が待っていたやもしれぬ。その悲しみ、現実世界の中では救われるものであった。そうした世を切り抜ける気概、それを持つには、神仏の世界に我を映し出さねばかなわぬことや。旅も後半に差し掛かり、その目的を深く問い始める伊右衛門がそこにいた。山門が見えたが、半蔵の声で我に返った伊右衛門。おう、着いただか。この寺、今日の清水寺と同名であるが、山号を御嶽山と言い、天台宗にして西国三十三所第25番の札所。本尊に十一面観世音菩薩を祀る。自伝によると、彼らが前にもう出た一乗寺と同じく、報道仙人により創建されたという。回帰の年代は古く神話時代へと遡る。十二代慶光天皇の御代。この山へ報道仙人が杖をとどめたことを知った天皇が、国家安泰の祈願を望まれて、この地を与えたことで仙人が御嶽山と名付けたことに始まると伝えられる。その後、推古天皇三十五年、627年の直願により、根本中道が建立され、仙人が彫られた十一面観世音菩薩を本尊とし、脇地の毘沙門天、吉祥天とともに安置、それが寺の創建とされる。次号の清水寺は、その報道仙人が水神に祈り、 湧き出した霊泉より名付けたと言われる。なお大講堂は聖武天皇の勅願により仁亀2年725年に行基が建立。自ら掘られた千手千眼観世音菩薩を本尊とし、脇地に地蔵菩薩と毘沙門天を安置。こうした古き由緒を持つ寺ではあるが、明治末と大正2年の度重なる火災で全山焼失。今日見る書道は20世紀に入ってから再建されたものであるから、彼らの目にした書道はもはや見ることはできない。さて、石段を上がり、仁王門をくぐった一行。奥へと伸びる参道をたどると、その先に大講堂が見えてくるが、彼らはその東側に設けられた石段を上がり、根本中堂へ参拝。そこより左手へ回り込み、裏に出て奥へと進むと、おかげの井戸と称される地名の起源をなす霊泉がある。そこを拝見した後、一行は多宝塔へと進み、山門を出たものと思われる。こうして清水寺への参詣を終えた彼らは、門前の茶屋で12文の昼食をとっている。この日は宿より弁当を持参してきているから、他に団子あるいは汁など頼み、久しぶりに満足のゆくほどにお腹を張らせたものと思う。さて、次に向かう札所は、28番札所成合寺。その寺、日本海に面した宮津にある。ここより一行、観音の霊地をつなぐ、列島横断の長き道のりへ踏み出し、丹後半島を目指す。第七章、第三節、天の橋立へ。清水寺、かっこ兵庫県を降りた一行。北東へわずかばかり進み、左に折れて北へ向かう道へ入る。半里ほども歩むと、丹波市原というところへ出たが、そこから右手の道に入り、北東へ。途中で京へ向かう道に合流し、やがて古市というところへ出る。ここより一行、左へ折れて丹後へと北進。なれどその道、まっすぐに伸びるものではないから容易ではない。幾重もの山が連なる地帯を高低少なきよう進むため、谷を追いつつ山裾を迂回しながら通されているから、右へ左へと大きく曲がり込むものとなる。このルート、今日で言えば、おおよそ福知山線と北近畿丹後鉄道宮福線に沿うもの。さて、道中期では、この日彼らは、清水寺より四里半先の荒町村に宿泊している。しかしその村、探し出すことができない。五基であろうか。位置的には、安島あたりではないかと思われるのだが、27日、一つ泊まり、弁当付き、185文、荒町村、手島屋、五郎兵衛。通算日数72日目、歩行距離35キロ、累計2487キロ、使用金額217文、累計3800文。28日。 日本海に面する丹後を目指す一行。この日彼らは 40km の道のりを走破せねばならない。しかもいくつかの峠を越えてのことであるから、その大変さが忍ばれる。2ヶ月ほど前に武蔵の国を出た彼ら、それからはすべて初めての道。こうした先に困難が予想されれば、宿でいろいろと情報を仕入れていたことであろう。道に迷いやすいところはなきや、峠の上がり下りにはどれほど時がかかるや、とうとう不安があれば土地の者に聞くに限る。そうしたことであるから、宿でこれより向かう福知山の先の天津までの司祭を聞き込み、すでに義右衛門の頭の中にはその間の情景が組み立てられていたに違いない。宿を立った一行、それより西北に向かう山あいの道へと入り行く。左右を山に囲まれた狭き谷筋には、道沿いに人家が点在し、それと並行する川沿いには幅狭き田が連なる。やがて、ウイレという小さな村を過ぎると、山仕事に使うような小屋を残し、辺りには人の気配を感じさせるものはなくなる。その谷の奥まったところで、道に沿う川が急に流れの幅を狭め、険しさを増す谷とともに、右手の山肌へ潜り込んでいく。道はそこではもはや気づけぬから、少し手前より川から離れた左手の山腹の高みへと移っている。右手の眼下に沢を見下ろしつつ歩めば、幾ばくもなく道は川と反対の左へ折れ、北の山原を伝って尾根上へと向かう。ほれ、登りじゃ。この旅で足腰鍛えとるだから負けるでねえぞ。半蔵め、皆に檄を飛ばしている。その甲斐あってか、幾度も巻き込みつつ登る急坂をしのぎきり、100メートルほどの標高差を上がり詰めて、東西に連なる標高390メートルを超える尾根筋へと出た一行。そこが亀張峠。標高のみを聞けば穏やかな低き山のように感じられるが、そこが箱庭のような景観と称される我が国の地形のこと。尾根が複雑に入り組み、激しい高低差を表す。短く休息を取った一行、尾根の反対側へ下る。前方は左右を山に遮られた細き谷間。そこには麓の村が見えているから、熊野の山中で感じた孤立感はない。下り始め、しばらくは急な坂道が続くが、それを過ぎれば歩むほどに傾斜がどんどんと弱まり、やがて谷間に他の広がる国領村へとたどり着く。ここから先は山あいが開くので、そこに形成された平地を行く道。一行、そうした三方から張り出す山に囲まれた、のどかさの漂う田園地帯を北へ歩むが、国領より先へ5km半ほど進んだところで、小谷という村へ出る。道中期では彼らは、お札村の餅屋、という茶店で32文の昼食をとるが、そのお札村の位置を私は見出すことができなかった。しかし距離から想定するところ、この小谷村のあたりであるように思われる。 昼代は先にも述べたように32文。この日も宿より弁当を持参してきているから、店先を借りる気遣いもあってか、餅や汁など頼んで弁当を広げたらしい。さて一行、それより幅広の谷間をたどり、北進。やがて正面に東西におのものびる山が立ちはだかり、道は北から北東へと向きを変えるが、しばらく進むとその道が左へ折れて、低き尾根へ直進。そのあたりで半蔵が再び皆に声をかける。ほれ、また峠越えじゃ。なれど、その先は尾根の低まったところであるから、20メートルほどの登り。わけなく峠へと出る。そこが塩津峠。降りれば福知山は目と鼻の先。峠の反対側はだらだらと下る長き坂道。やがて川に出るから、それに沿って北西へ歩みを進めていくと、前方に山裾が張り出してくる。右手回り込んでそこを過ぎると、おお、あそこが土山の五条家だんだ。若い衆が言う通り、由良川の河畔に35,000石の朽木河内の神の五条家が広がる。数日前に姫路150,000石の城下を通ってきた彼ら、普通なれば直接に比較し、なんと小さな城下町、と思ったことであろう。だが、そこは長き山中を歩き継いで、ここ福知山へ至った彼らのこと、思いが違う。歩きつつ、身をもって国々の土地柄が脳裏に収められていくことで、山に囲まれたこの地に、飽きんと集って栄えなす、これほどの町があったかえ、と、驚きの目で見たに違いない。そのこと、人生においても同じこと。絶対評価ばかりで判断を下す性格を養えば、真実を見失い、喜びも薄らぐ。相対評価の多様性は、情報量が膨大となり、結果も優柔不断。なれど、新たなることへの発見の視点は、その内なる世界に豊富に築かれているということ。祖国を巡る旅、しかも徒歩。それは彼らに膨大な情報量を与え、信仰に対しても深き洞察を要求し始めていたことは確かなこと。さて一行、福知山の城下を抜け、さらに北へと進む。5km ほども進むと、そこに天津という村がある。彼らが宿としたのは米や心臓。山間であるから福知山の城下を過ぎたあたりで、日は西の山へかかったが、闇があたりを覆う前には宿入りすることができた。義右衛門、安頓ともる宿のうちにて、託し上げた道中着の裾を下ろし、今は安堵の表情を浮かべている。28日、一つ泊まり、弁当付き、200文。天津村、米屋新蔵。通算日数73日目。歩行距離40キロ。累計2527キロ。使用金額232文。累計31032文。 29日、この朝、彼らの出立時刻は、日の出前の夜が白み始めた頃であったように思える。道中記の記載によると、鍋屋、嘉右衛門殿の方へ宿を取り置き、それより昼食いたし、船を取り、木戸の文字、
文樹、
天の橋立て、成合まで船に乗り、彼らはこの日、宮津で宿を先に取り置いた後、おそらくは成合寺へ向かう船を待つ間であろうが、その時に昼飯をとっている。天津から宮津までの彼らの歩んだ歩行距離は、山越えのあるおよそ32km。これは女衆の歩行距離に換算すれば1日に匹敵するが、その間をほぼ半日で移動し、昼飯を食べる時間、その遅き方を想定して午後1時頃を宮津入りの時刻として逆算すると、一行の出立時刻が夜明け前の午前5時頃であったことが映し出されてくる。さて、天津を後にした彼ら、山迫る由良川西岸に通された道を北北東に進む。白み始めた静けさの中、谷間に由良川のせれとが絶え間なく響き渡り、彼らの小砂利を踏むザッザッという歩みの音が何とも軽やかに重なる。今日は酒呑童子が住むところへ行くだな。大昔に源の大根が退治しただから何も出やせんわ、ははは。その話、能や神楽、浄瑠璃に歌舞伎、他にも草草子として安価な木拍子などで出版されていたから、彼らとて知らぬものはない。その地を通るのであるから、半蔵はじめ若い衆には、修験者の身に慣れしまし、酒呑童子を退治に行く源の来光と四天王の勇ましき心持ちが起きていたやもしれぬ。天津を出て、二里ほども歩むうち、東の峰から日が昇り始める。そうした中、東へと曲がりゆく広き谷筋より分かれ、北に伸びる細き谷道をたどる一行。わずかばかり先へ進んだあたりで、義右衛門、元伊勢の下宮が見えてきたが、そこ、豊受け大神宮。社殿では、神話時代に遡る崇神天皇の御を、大和笠ノ井村より皇太神宮を伊勢に移す際、ここ豊受大神宮のあった丹波与三宮の地へ一時移し、その後共に伊勢へ遷宮させたと伝えられる。それゆえここを元伊勢というと、豊受の狼は食物を司る神。農民には作物の守護神と考えられているから、彼ら一行も参拝すべく境内へと入る。木立に囲まれた境内を奥へと入り行くと、やがて低き石段が現れ、その会場に簡素な鳥居が建てられている。それを見て半蔵、これは皮を剥がぬ杉の木で組まれているだ。それ、黒木鳥居と呼ばれるもので、元伊勢の下宮も同じ様式をとる得意なもの。鳥居をくぐり拝殿前へ進み出る一行、そこにて柏手を打ち豊作を祈願。拝殿奥、豊受けの大御神を祀る本殿は神明造り。地木の先端が外削りにて垂直に切られ、 九本の活動儀を上げ、左右に村持ち柱を設ける下宮独特の様式であるから、この地から移されたとされる伊勢の下宮も、地儀の先端の削りなど同一の様式をとる。参拝を終え、一度周囲を見渡す。そこには拝殿の左右へ、本殿最新に縁深き神々を祀る四所の拙者が立ち、それらをこの地のように取り囲む胸を分かちて立ち並ぶ無数の末社が、その数37社。さて、先を急ぐ彼らであるから、拙者、末社は一列したのみで、元伊勢下宮と称される豊受大神宮を後にする。元の道へ戻り、北上を続ける一方、先の宮から3km半ばかり進み、元伊勢内宮の皇太神社へとやってくるが、どうやらここはこの地に古くより座す豊受の狼、かっこ下宮に対して、伊勢へ移すための仮宮ということが意識されていたものか、先を急ぐ彼らは、もう出ることなく通過したようである。なお、この元伊勢内宮と称されるところは、明治の頃に山陰や若狭地方で伊勢参りといえばこの地を指し、旅館や土産物屋が立ち並ぶ門前町を形成、大いに賑わっていたと言われるから、彼らの時代にあってもそうした光景が見られたように思う。だが、その先の鬼ヶ茶屋あたりからは、丹波と丹後の境をなす大江山へ連なる山に分け入る道。そこは人家も絶え、山仕事で使うほどの小屋がいくつか見られるほどのこととなる。谷間はいよいよ定まり、道に沿って流れていた沢が左へと消えると、道が巻き込み、崖など現れるほどに、周囲の景観は山中の様相を呈してくる。なれど案外と急な登りが現れない。それは彼らが向かう峠が、南西へ5km半ほど離れた標高833メートルの大江山。千畳岳の高みより下り来た標高400メートルほどの低き尾根筋を越えるところに通されていることによる。そしてそこは西の鬼の岩屋から一気に下る尾根の暗部。そうしたところの峠であるから山腹の等高線に沿って道が通されているため、難所とは言っても今までに彼らが経験してきた息を呑むような困難さはない。峠に立った一方、そこでしばしの休息をとる。半蔵、若い衆へ向かい、あそこの山に鬼の岩屋があるそうじゃが、鬼は出ないんだな。半蔵様を恐れ、どこぞへ姿を消しただかな、ははは。なあに、秋葉へもう出たで、天狗様が払ってくれただよ、はは。峠の反対側の眼下には、もう宮津の海が見えだし、それが心を浮き立たせている。俺、出立といたそう。下れが宮津じゃ。伊右衛門の声で腰を上げる面も。一度大きく左へマスコンでの下り、低きところへ向かうほど穏やかな山肌が荒れ出してくる。道は谷筋へ入るからさほどの影響は受けぬが、 そこから両側の上へ垣間見える山肌は、どこも凹凸激しく、至るところに小国が刻まれている様子。家もそれ日本海の厳しき風雪による侵食ではなかろうかと思いを巡らす。さて、しばらくすると人家がポツポツと現れ、歩むほどに谷間が開けてくる。うねりを伴っていた道がまっすぐ伸びるあたりにいて、おお、宮津じゃ、宮津の海が見える。初めて正面切って見る日本海。富士のある海。島群れる瀬戸の海。それらにはなかった打ち沈む海色が、遥か遠吉までやってきたという万感の思いを誘う。一行、誰とはなく立ち止まる。景色の美しさだけではそうはならなかった。一番西の宮島でも起こり得なかった感情。ここにおいて、旅の真の節目を感じたのやもしれぬ。そのことで、在所への望郷の念が飛来したと見るのは邪推であろうか。義右衛門、一度深く閉じた目を開けると、何も声を発せぬままに強き歩調で歩み出す。皆それに合わせるように歩を重ねる。しばらくは黙したままに進む一行。その一抹の重苦しさを断ち切ったのは、途中より先頭へ出た半蔵である。ありゃ、天の橋立てかね？おお、そうじゃ、そうじゃ。一部ではあるが、天の橋立ての景観を目にしたのである。一人一人が内に向けていた気持ち、それが即座に表へと出た。ここ宮津は、松平伯耆の神様七万石のご城下。一行それより宿とする鍋屋嘉右衛門へ向かい、おそらくはその宿を介して船の手配をしたように思われる。時刻は午後一時ごろ。一行は船を待つ間に宿先を借り、持参した弁当を広げて遅い昼食をとる。船の支度が整いましたぞ。一時して手配の者から声をかけられた一行。46文ずつの船賃を支払い、浜へ出て船に乗り込む。この港、西前の日本海の航路を通る大型船の飛行機でもあるから、あたりには、お柱を立てる大型船も数多く見られる。さて、彼らのいる宮津湾。それは丹後半島の東の付け根にあるが、湾の東方にも半島上の岬が突き出ているので、深く入り込んだ入り江を形成している。しかも、その外海から入り込んだ奥に、二つの入り江があり、東方が宮津港、そして天の橋立てにより隠された西方が与謝の海、阿蘇海と呼ばれる内海。今、宮津港で船に乗り込む彼らの前方には、天の橋立てがその美しき姿を見せている。やがて船は、牢こぐ船頭の動きにつれて、左右に揺れながら進み出す。 しばらくして天の橋立が大きく見え出したところで船頭が話し始める。あれが天の橋立だよ。あれは神代にイザナミの御事が駆け寄った天地を結ぶはしごが寝てる間に倒れ落ち、ほやさきゃで、かっこだから、一本の細長き九月となったものと言われとるね。その左手、これ、あの丘に接するように見えるところが切れておるで。そこを切り戸と呼ぶだが、丘側に知恩寺の文殊菩薩様祀る文殊堂があるで、切り戸の文殊と呼ばれてよ。天の橋立てとは切っても切れぬ縁深き堂となっとるね。へえ、切り戸の文殊かよ。そういや、文殊の知恵と言うだから、あそこを通れば知恵を授かってオラホの頭も少しは良くなるだかな。ははは。それを聞き、義右衛門。そうだ、若い衆も作物の合いが良くなるように知恵を授けてくだせえとお願いするだぞ。船頭少々笑い顔を浮かべつつ、ああ、文殊菩薩様は知恵の仏さんや、授かること間違いなしや。それに、ほれ、あそこにあるが、船頭の指さす方を見れば、それ、よさの鬼。あそかい、の反対側、天の橋立の向こう側に見える山。あそこの28番札所の成合寺へ詣でなされば、文殊菩薩の知恵のほかに観音様の救いも得られるということじゃねえ。船頭の受け答えを聞き、一向に何やらめでたさが満ちてきたと見え、表情に一層の明るさが差す。やがて切り戸へ。船頭、その出口あたりでどこ行を止めてくれるから、一度切り戸の文殊へ手を合わせる。それより船は、与謝の海へ入り、北へと向きを変える。右手には、間近に松林続く天の橋立が見える。その長さ、大天橋、小天橋を合わせ、3.2km、幅は20メートルほど。そこに7000本もの松が植える。こりゃ、若野浦の片浪より大きいだ。彼らはこうした細長き砂州を和歌山で目にしてきてはいたが、ここの天の橋立は、与謝の海という宇宙海を形成させるほどに大きい。義右衛門はじめ皆が、この湾の真中に出現した松植わる美しき緑の帯を、驚きの表情を持って迎えている。彼らを乗せた船、それは今日本海の荒波から遮断された、湖水のように静かな水面を走り、天の橋立の北爪、一宮へと着く。この地、西方に丹後国分寺跡が所在し、古代の丹後地方の中心地を成していたところ、船を降りた一行、北側の標高300メートル前後にある成合寺を目指し登山道へ。入りの急坂をしのぎ切ると、そのあたりからは眼下に天の橋立の前景が現れる。はあ、あそこ船で通ってきただな。振り返って天の橋立に目をやれば、彼方に宮津の都も見え、彼らが辿ってきた航路が一目で終える。このあたり明治より股のぞきで有名な景勝地。しかしこの幕末にあっても、それをする者はいた。若衆ども、誰に聞いたか、一斉に横並びとなり、また下から逆さにいて、その天下の絶景を見る。おお、ほんに手にかけた橋のようじゃ。そ それ聞いて年寄りども、成合寺へは尻を向けることはならぬからと思いつつ、同心に帰ったような心持ちでまた覗き、おうおう天の橋じゃ、天は青く海も青い、天と書いて天と海と書いて天、その古き言葉の語源には、天地分かれぬ時を経て開闢し世界が生じたというイマージュが存在する。またのぞきにより天に架けられた橋を体現した一行、それは人の意識に潜在する時空を超えたあの世とこの世という鏡のごとき意識世界の深遠さを考えさせたことであろう。さて、再び歩み出す一行。そこからの上りは尾根筋へと移り、徐々に高度を上げていく道であるから、休まずにゆっくり上り詰めていくことが肝要。皆これまでの長旅でそのことを心得ているから、余計な力を出して踏み上がろうとする者はいない。やがて総門へとたどり着いた一行、手前の石段を上がり、御門をくぐって境内へ。この寺、成合山成合寺といい、宗派は真言宗。本尊に聖観世音菩薩を祀り、西国三十三所第28番の札所。創建は慶雲元年704年にして、真王上人の会期。自伝によると、同年この地で修行なされていた真王上人のもとに老王が現れ、聖観世音菩薩像を授けたことで安置する堂を建てたのがこの寺の始まりと伝える。さて、参道を進み本堂へと向かう一行。石段を少し上がった右側に立派な鐘楼が見えてくるが、周りにそれを見上げる四五人の参詣者がいる。先を行く半蔵、ひょっこりとその輪中に入り、何やら話している様子。そうしたことであるから、上がり行く順に、皆鐘楼のもとで足を止め、輪が広がる。この鐘楼、つかずの鐘というだと、皆が集まってきたから半蔵が言うところ、見知らぬものではあるが、これも何かの縁と、親切にも、相手のご老人が金にまつわる話を聞かせてくれる様子。寺で新しい金を作ろうと考えはりましてな、錠剤を募っておりますところ、ある長者の家で、嫁が銭はないが子ならたくさん言うよって、この子なら寄進すると、むちゃくちゃな理屈をつけなはって、お布施を断りましたそうな。その後、錠剤集まり、金はできたそうどすがな、音が鳴らはりません。それよって、もう一度、居直しましたところ、またも根が出ず。二度目の居直しの時、それを聞きつけはった先の長者の嫁が、お子を連れ、音が鳴るやと見に来たそうどす。しかし、そこでとんでもないことが起こりよって、子が灼熱のうつぼの中へ落ちてしもうた。それはもう、せんかたなきこととすが、その鐘を叩いてみれば見事な音色。なれどそれ、お子の泣き声に聞こえるとて、以後鐘はできたれど打つことなく、この寺の中高の祖と言われはる県庁様により、つかずの鐘と名付けられたということとす。それがこの鐘楼の中の鐘。天保の今より229年ばかり前の慶長14年のことと言われております。ここに収められとる鐘に、そげな言われがあったかえ。半蔵が言うところ、そのご老人。お前様方はこれから観音さんへお参りですか？へえ、これより本堂へ。ほな、本尊の観音様の話も 引いていきなはれ。寄せてもらってもいいだか。ああ、よいとも、よいとも。かつてこの寺に一人のお坊さんがおったと。何分、ここは雪深きところ。修行中とはいえ、飢える寸前のこととて、本尊の聖観世音菩薩様へ食を与えたまえと祈りましたるところ、イノシシが外へ倒れておったと。そのお坊様はな、背に腹は変えられぬと、桃の肉を鍋にして食べはりましたが、そこへお坊様を訪ね、ある者がやってきはりましたから、鍋の肉を隠す。ところが、獅子肉と思っていたのは、ヒノキのコッパで、しかも仏の像の足がそれでおましたから、お坊様は大いに驚き、それ仏がなしたことと知り、感謝の祈願を捧げるところ、不思議にも足は元へと戻られたそうで、その成り合ったという意味から、ここの地号の愛なり字が生まれたそうな。話はここまで。わてらはな、これより山を降りるところ、日も傾き出しておるさけ、参詣人も少なく、人恋しくなっていたところ、これも何かの縁ですな、ははは。これ以上、足を止めさせては申し訳ないと半蔵。ありがとうございます。義右衛門重ねて、本に我らのような者のため、いろいろとお教えいただき、ありがとうございましただ。他の一同もご老人たちへ礼。それより石段を数段踏み上がるところ、先のご老人が何やら思い出したようで、下手より大きな声で呼びかけてくる。ご一行はん、おれ、その先の左側に古きお地蔵様がおられまひょ。それ、一眼一言の地蔵さんと言わはりましてな、一つの願いを一言でお願いすれば、どんなことも叶えてくれる、霊言あらたかな地蔵様どすえ。ああ、確かにお聞きしましたぞ。重ね重ね、ありがたきこと。遠ざかっていくご老人の一行へ、礼を述べる義右衛門。やがて、その地蔵が現れるから、一度手を合わせ、祈りを捧げる。彼らは知らぬことではあるが、この地蔵を安楽のままにぽっくりと往生させてくれると評判。それゆえ、先のご老人も極楽往生を願っていたもの。さて、それよりわずかばかり石段を上がって本堂へと着いた一方、その本堂は入り小屋作り、正面に三角の千鳥破風を設けた堂で、安永三年、1774年に再建されたものという。薄暗き堂内へと進み出て、内陣へ向かう一行。厨子の中には本尊が安置されているが、その聖観音、扉を開けぬ秘仏であるから、直接に御尊願を拝することはできない。礼拝を済ませた後、わずかな間ではあるが、思い思いの場所へ移って内陣を通し見る一方。その内陣の右側頭上に左陣五郎の手によると伝えられる、真向きの竜なる彫り物があるが、それ三門から入った左手奥の底なしの池に住む竜の顔を真正面から捉え掘り出したとか。義右衛門、薄暗き堂内で目を凝らし、恐ろしき竜眼を目にはしたが、それが諸社山円教寺の奥、開山堂の軒下に見た力士像と同じ左陣五郎の柵とは気づかなんだ様子。さて、それより一行、日暮れが近きこととて、急ぎ山を下り、ふらつき場へ。そこで船頭が待ち構えているから、また船へと乗り込み、来た時の逆の航路をたどって、宮津の港へ戻り、宿入りした一行。途中、与謝の海にて、西へ沈む夕日を受けた天の橋立を見ることができたから、それは、各々の胸に生涯忘れ得ぬ光景として焼き付けられた。 29日、一つ、泊まり、200門。宮津、鍋屋、嘉右衛門。通算日数、74日目。歩行距離、46キロ。累計、2573キロ。船、12キロ。使用金額、246門。累計、31278問。